ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議
アット FM をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは。アット FM
どうしました？
何でもないです。声が一瞬出なかった。こんばんは、アット FM パーソナリティの山口千景です。
ポテトチップスがあなた挟まったんですよ、喉
直前まで
硬いやつ、
そうそう食べてました。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんがドラ猫ガス芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて、まあ、世間は、
ええ、
多分今日からお盆のこう連休、これ
ね、今日からお盆なんですよね。
一番長い連休で取ろうと思うと、うん、多分この土曜日から土日月火水木金土日で9日間、
すごいな、
ね、たくさん取れる方は、うん、という感じです。お休みで聞いてくださってる方もいるかもしれませんが、
でもね、う
ん、
このじゃあ9連休あるけど、
はい、
全員というか、まあ、全国ねが集中して9連休するときに休みたいです。
私人の休みのときほぼ休まないですね。もう混んでるから嫌ですもん
ね。えあれでも選べないじゃないですか。
選べないですね。
結局これ選べるようなルールにならないんですかね。
なかなかね、
私のお盆私のゴールデンウィーク、
まあ、だからそういう、ええ、ただお子さんがいる場合だと学校の休みと、うん、こうなんか合わせて家族みんなで休みってなると、うん、まあそういう決まったところになってしまうのかなと思います。そうじゃないとね、
そうは言ったって夏休みもいっぱいあるわけじゃないですか、まあ、ほぼ40日、
はい、
その中で好きな40日の中で9連休取ってくださいって言えばいいんじゃないですか、
うん、まあ、
一ゴールデンウィークはしゃあないです
わまあそうですね。お盆は早めに取ったり後に取ったりっていう、そのお盆っていう休みの扱いじゃなくて夏休みっていう、例えばので取れる人たちは社員の人たち同士でこうずらしながら業務に支障がないようにっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。
あと芸能の方々もね、じゃあ帯の番組やってたりとか、
はい、
いろいろしてる方々もちょっと夏休みちょっと遅めの夏休みをいただきましたとかっつって、
うん、ありますね、
10月とかにもらったりとか9月にもらったりしてる人いるじゃないですか、
うんうん、いますいます。
それと一緒で企業もそうすればいいんじゃないですかね。
そうですね、
分散型にした方が、うん、絶対人がねあんまりいないというか分散した方がみんな困らないですよね。
そう思いますね、うん、大変ですもんね。
大変ですよ。でもまあサービス業が大変なんですよね、
う
ん
う
ん、
まあそれそうです
ね。あとはいやだからね、よくニュースとかでもやってるじゃないですか、
はい、
空港とかでどちら行きましたとか
つ
って、
はい、
あれもさ必ずなんかちっちゃい子供に聞くっていうのはルール
ブアム
とか言って面白かった面白かった必ず面白かったに決まってるんだからさ
プールで泳いできたなーって言って言うね、うん、
とかじゃないですか。
そうですね、
あれもまあ必ずしもそればっかりじゃないですよね、
はいはい、
10人聞いて、うん、10人聞いて全員それじゃないですよね。だけど、
はい、
それに近い回答を言った家族だけ流してるようにしか思えないんで
まあそうですね、
くっそつまんなかったっていうのも流さないと
まあでも
パパとママがずっと喧嘩しててくそつまんなかったっていうのも入れてあげないと。
いると思いますよ、もちろんそういうね、う
ん、そんなこと言ってんじゃないのっつって。
でもあれなんじゃないですか、それこそそうやって旅行に行ってる子供の友達とかがいっぱいいる中でどこにも連れてもらってないってなると、また学校でどうだった夏休みみたいな話になった時に行ってないっていう言わせるのがかわいそうだから、なんかどっか連れてかなきゃみたいな、親的には
そういうのがあるんですかね。
そういう感じだと思いますよ、はい、
そうか、それもきついな、
うん、だから自分の家族だけの話じゃなくて子供のそういう、
何々ちゃんはどこどこ行った、何々くんはどこどこ行ったのに、なんでうちだけずっと家にいるの、しょうがないでしょ、うちは豆腐屋なんだからっ
つって。あ、そうだ、ありますよね。
毎朝毎朝お父さん起きて豆腐作ってんだから、あんたそうやって言ってんじゃないわよっつって。
絶対あると思う。
なんでうちだが豆腐屋だろ。じゃあバイク買って。
なんでだから、なんで最近急にバイク熱が来たんですか。いつからバイク好きです。
俺バイクはずっと好きなの。
免許持ってないのに。
ごめんなさい、免許あります。
あるんですか。
限定も解除して
ちゃんと持ってるんで。あ、そうなんですか。
はい、それは本当に。
じゃあ買えばいいじゃないですか。お金はあるけどそこには使わないっていうことですか。
お金がないんです。
うっそ。
本当です。
今貯金いくらですか。
バイクもないお金もない。貯金は8万円です。
何、そう使いすぎじゃないですか。
使ってなくてもないんです。
カープを応援しに行くために。それこそ
行ってません。
それこそだってお盆とかあっても高いエアで乗っていくわけでしょ。
だいや、エアで行くほどないんですよ。だから北海道とかでしょ、エアは。
そうです、そうです。
で広島はやっぱり陸路で行けますから。
あ、新幹線で。
新幹線、
ね、新幹線は値段そんな変わらないからいいですけどね。
新幹線変わんないでしょ。
うん、だけど
一切変わんないでしょ。
はい、だけどエアーだと
変わる。
もうね、一気に値段が何倍、
あれおかしなぐらい変わりますよね逆にだから、まあ、新幹線は変わらない、
はい、
だけどあれそれ韓国行く方が安くねみたいな
もん。ありますあります、
いっぱいありますからね。
うん、
だけど繁忙期になるとクッソだけみたいになるでしょ。
不思議です。
だからもう飴とムチですよ。こういう時もあればこういう時もあるんだよと。これでもあのお弁当の価格とかそういうのをね、うん、でよくあるのが、
はい、
あの松竹梅、
はい、
松竹梅みたいなのがあるじゃないですか、
うん、
でまあ、あのでもやっぱり賞が売れるって言うじゃないですか。
ああそうなのかな、
はい、あとお弁当も4段階5段階ぐらいにしたら、
はい、
やっぱり特上よりも上
なん
ですって。特上、上を売らすために特上を作るみたいな。
いやー、やられてるわそういう感じ。
やられてるんです。だから特上を作っといて一応その下の1個特上を買ったらなんかあの周りからあこの人って思われるのも嫌だから上ぐらいに抑える。だけどお弁当屋さんとしては上を多めに持っているみたいな。
うわー、
まんまと、
まんまとそれ。
そうでし
ょ、よくやってるかもしれない。
はい、
うなぎとかも特上じゃないけど。
いや、うなぎ食いたくなったな。
上まぶしあのテレビ局とかでロケのお弁当とかスタジオのお弁当でうなぎとかたまに出たりないんですか。
あるわけないでしょううなぎ。
ほらでも、なんか例えばネットニュースになるようなので、超豪華弁当がなんか差し入れされましたみたいな、例えば1万円の焼肉弁当みたいなのをスタッフ全員に大盤振る舞いみたいな、なんかタレントさんとかがやったみたいな。
それはね、中井くんとかでしょ。
今まで食べたそういう差し入れ弁当みたいなやつで、ね、何が一番嬉しかったですか。嬉しかったって言うと変ですけど、すげえこんなん来たみたいな。
何かな。
中井くんはだってあの屋台丸ごと連れてきちゃう、
うん、
でしょ
屋台丸ごとっていうか、今もうああいうキッチンカーみたいなの呼んで、は
い、
あったかいカレーとか牛丼とかの方がいいっていうのもありますからね。だけど我々何かな、やっぱ一番最初それこそ20年ぐらい前とかもうちょっと前ぐらいで、うん、やっぱりうわっと思ったのはやっぱ最初やっぱりジョジョ園の焼肉弁当はうえっと思ったもん。
やっぱそうですよね、うん、夢があるなんか、
わ最初は思いましたね、
うん、
だけどやっぱり人間怖くて徐々に慣れてったらそのジョジョ園弁当の中でも特上ハラミ弁当にしてくれとか。
あ、あるんだそういうのがいろいろ。
ありますよ、カルビだったりロースだったり。
まあそうか、焼肉弁当だからそうか、
なんですよ、ハラミだったりとかいろいろあるんで、それにサラダをつけてくれとか。
へー、じゃあジョジョ園っていうこのパッケージだけでは判断せず、中身をちゃんと見て、あ、今日はより当たりだなみたいな。
より当たりだなとかって。
は
ー、まあどれがいいですかって聞かれるパターンもありますしね。
あら、
お一人ずつ。
わー、いいですね。
で昼はこれあの持ってこさしますんでみたいなパターンもあるんで。
東京の芸能界って感じがする。
いや、そんなことはないですよ。名古屋の芸能界も同じことをやってる人はいっぱいいますよ。
いや、でも名古屋で、まあそのラジオでもテレビでもあれですけど、
だってこのラジオだって弁当選び放題じゃないですか。
そうですね、
お昼来て。
ありがたい。
せーのせーで指させるんですよ。
そうですね、
同じ弁当だったら指さしてもどれも一緒じゃないですか。
そうです。これタニアンがあの毎回
そうでしょ、
頭を悩ませるのを放棄して、うん、店員さんにどれがいいですかって聞いて、はい、おすすめ買ってくる。
最初はまあね、最初来てる頃はずっと天むすだったよ、
はい、そうそうそうそう、天むす、はい、
でも、
はい、
それが飽きたじゃないですけど、
はいはい、
でまあ
コンパルのサンドイッチも挟みましたね。
サンドイッチもなりましたね、うん、サンドイッチ時代があって、
ありました。
でサンドイッチ、俺パンを食べないみたいなことを言ったら、
はいはいはい、
最近はパンをやめてるって言ったら、
はい、
今のお弁当になってないです。
そうそうそうそう、
私ね、
うん、
パンまた返しました。
あ、う、なんで、いつからですか急に。
パン始めました
山本圭一、パン始めました。
パン始めてるんです。
え、グルデン全部ですか、パスタとか。
あの比較的あのもう関係なし。
あ、どうしたんですか、なんかきっかけが。
グルテンフリーやめるダイエットに入ったからです。聞きました、グルテンフリーやめるダイエット。
グルテンフリーを、
うん、やめる。
グルテンフリーをやめる
ダイエットだから、まあ、ずっとダイエット期間ですよ。
いやだから多分、うん、え、それダイエット、
グルテンフリーフリーダイエット
え、じゃあ何を規制されてるんですか、はい、今
ハートで規制してます。
パーソナルトレーニングは、
あの今ちょっとパーソナルとの喧嘩、
どういうことですか
喧嘩中で、
うん、だってメール来るって言ったじゃないですか、ない来ない、
この日はダメ、この日行きたい、その日は入っている、何時からだったら、あ、その時間ちょっとダメです。
人気のところなんです
ね。ざけんなよ
まあまあそこで行けないとね続かないですよね。
いやそんなことはないんですけど、ちょっと肩を今言わしちゃってるんで。
あら、以前はあの腰をね、うん、ちょっと、
はい、
トレーニング的に痛めてっていうことでしたけど、
はい、
今肩、
肩です。だから、うん、だけど今はまあ自己管理ダイエットなんで。
今何キロですか？
99.8。
あ、コンマ糸切ってる。
はい、ククッパちゃんです
キープしてますね、増えずに、
うん、ククッパちゃんだけど、あの今日も朝測っただけなん
で、あ、はい、
もう多分食べて飲んでるんで、
はい、
100.6 ぐらいになってると思うんで
リアルな数字、
うん、今はだから 100.6 なんで、
はい、
イオオーロ、
いやそれよくわかんない、何でもいいけどそれ別に、
イオーロですククッパちゃんから、
はい、
今イオーロに変わってます。
え、そのグルテンフリーフリーになってから、
はい、
久しぶりにもうなんかよし、うん、食べようってなって、何食べたんですか？
あのね、なんとかカイザーっていうちょっと
メゾンカイザーですね。
メゾンカイザー、は
い、美味しい、クロワッサン美味しいんですよ。
クロワッサンでしょ、
はい、
あとあのブドウパンみたいなのと、
いや美味しい、
あとなんかチョコパンみたいなのもある
いっぱいあります、
ね、
パンオショコラかな、
うん、はい、あとちょっとチーズの
ちょっといっぱいあります、上ちょっと焼いて、ね、はい、こんがりになってるやつ
5個食って
結構食べて一気に、
はい、
よし解禁ってなって、
解禁っていうか、
はい、
よし解禁じゃなしに、うん、フラッと寄ってみたんですよ、パンの匂いに誘われて。
あ、それはもう耐えられないですね。
で焼きたてがどんどん来るんですよ、あそこ何時になろうが、う、焼きたてが入りましたとかつって店員さんが持ってくるやつをちょっと並ぼうもんだら、並ぶ間にポンポンと置かれるのを、はい焼きたて、はい焼きたて、はいクロワッサンと置いてるうちに5個になった、お会計する間に5個になったっていうだけです。
美味しいです。
それを車で帰りながら、車で食べてたら車で食べたやつはカウントに入らないダイエットですから。
ダイエットじゃあ、まあ結果ゼロっていう、う
ん、まあ
全部
だ、いやいや2個、
あ2個ね、
2個は車で食べて3つしか食ってないですね。まあダイエットはずっと
ね継続してるんですか、はい。さあそしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしていますよ。山本さんへの質問、番組でこんなことやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山さん知ってる？
さて続いては山さんこれ知ってるでございます。このコーナーでは旬の話題や世間を賑わせている問題を名古屋一セクシーな女王様が分かりやすく説明してくださいます。今日は何を教えてくださるんでしょうか。皆様もご一緒に呼んでみましょう。女王様、
女王様、女王様。
どうも山さん、こんばんは。
こんばんは。
今週も世間の流行から取り残されないように私があんなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。山さん、オーバーツーリズムって知ってる？
何ですか？
オーバーツーリズムは観光地に許容範囲を超える大勢の観光客が押し寄せて、住民の生活や自然環境に悪影響を及ぼしている状態のことなの。観光客が増えるのは嬉しいことだけど、交通渋滞、騒音、ゴミ問題などが起きるのはちょべりばよね。
古い。
でも人がいっぱい来ちゃう悩みって幸せな悩みでもあると思うの。だって山さんの握手会はねえ。
どういうことや。
8月18日に京都である握手会にはマネージャーの工藤とワンラブの橋爪さんにも桜で並んでもらった方がいいんじゃないの？
そうか、ワンラブの橋爪って呼び捨てしていただきたかった。
山さんと女王様と2人と握手できるようにすれば私のファンがたっくさん並んでくれるわよ。
確かにね。
もちろん握るのは手じゃなくてよ。
あら、
どういうこと？
それにしても今は
いいのかしら、
アイドルが目の前にいて握手できて会えるなんて夢のような話よね。
確かに
私の時代では到底無理な話だったわ。私もあの人と握手したかった。風見慎吾、ごきげんよう。
風見慎吾さんが好きだったんですね、女王様。
まあ風見慎吾さんが好きだったのか私に合わせてくれたのかはちょっと定かではないですが、握手会、実はこれね、だって明日11日、
あれ、あ、そか、
もう横浜であるんですよ。横浜であって、で18日は京都なんですよね。なんでまあ、ただね、この握手会問題ね、ちょっと、はい、私実は実費で缶バッジを作ってるんですよ。
あ、ね、前おっしゃってましたよ ね、
で1000個作って、
はい、
缶バッジを握手会できて握手をした方には私から缶バッジを1個プレゼントするんですよ、
はい、
だからそれが20種類あるんで、
あ、
股間バッジが、
はい、股間バッジ、
小さい缶バッジのことを私は股間バッジと言ってるんですけど、どうしました？
よだれが出ました。
小さい缶バッジ、小缶バッジと書いて股間バッジと私は言わせてよ。この股間バッジが20種類、どうしました？
股間バッジですよね、
小さい缶バッジのことを股間バッジと。
でも何回も言わなくていいですよ。
言ってみてください。だって
股間バッジ、
そうでしょ、だって、
はい、
小さい缶バッジのことを何と言うんです、言ってください。
小さい缶バッジは股間バッジ。じゃあ大きいのはなんて言うんですか？
はい、デカンバッジ。
そうですね、
デカンバッジですね。デカンバッジが2種類ある。で、股間バッジが10個たまったらデカンバッジです、次は、11個目、っていう風にしてるんですよ、
はい、全部で22個あるってことですね。じゃあね、
22種類
あ、はいはい。
でも、
うん、
股間バッジは20種類あるけれど、
うんうん、
私が手を入れて、
あ、ランダム？
ランダムなんで、はい、分かんないです、どれがいくか。これと変えてくださいはできない。
あ、できない。それはもう一切受け付けないと、はい、
受け付けない。
あら、
だから20種類集めるためには20回の握手で、果たして一番ラッキーな人でも22回、
あら、
っていうことにさせていただきます。
それあれですよね、次回以降も握手会があることを見込んでそういう作戦に出たわけですね。
だけど握手券っていうのはやっぱ CD1 枚買わないといけなかったりとか、いろいろなんかそういうのがあるんでしょ。
そうですよね、
はい、
う
ん、だからまあ私のところに並ぶ方は、うん、そういう遊び方をしてくれる人たちがいるんだろうなというサービス精神です。
さすがですね、は
い、売り物じゃないんで、はいはい、私が自分で自費で作ったやつをこうやって渡すものですから。
あら、楽しみがあるじゃないですか。
はい、だからまあもう今出来上がってはいるんですけど、うんうん、まだお見せしてないんで、
はい、
結構面白いです。
あら、
はい、20種類
それじゃあまず一番最初に手に入れる方は明日。
はい、
きっと
そうなんです
ね。
あ、もうね、でもこの間のニューイヨーの時に、
あ、そかそか、私だって
あのラジオを聞いたっていう人はっていうので何枚かは、はい、もうあの持ってる人はいるんですが、うんうん、
まあ、でもランダムだからまだ分かんないし、
ランダムだから、はい、
へ
ー、はい、そういうことになっておりますんで、
じゃあぜ
ひ、だから18日は京都、うん、で、はい、明日の11日は横浜で行われますんで、はい、そちらの方を皆さんね、うん、だけどこのね、まあ、話はこの女王様のオーバーツーリズムですか、
うん、
まあ、こういう風に呼ぶと私は知らなかったんですけど、はい、これしゃあないですよね。
うん、どうしてもね、うん、観光としてやっているんであれば、
なんかね、この間、
はい、
防弾少年団、
あ、はいはい、
名古屋かなんかどっかであった、静岡かな、
うん、ライブですか。
ライブがあって工藤が行ってたんです、
はいはい、
行ってて、で掛川まで歩いて2時間って言ったら、
歩いて2時間、
歩いて一番近いのが掛川って言ったら多分静岡かな、
歩いて2時間、はい、
静岡でやったんですって。 で、はい、で防弾少年団の行って、で帰りのリムジンバスだなんとかだタクシーだを待つのに長蛇の列で、
う
ん、もうどうしようもなくて帰れないと、で頑張って掛川まで歩くのが賢明だっつって、
うん、
2時間歩いて帰ろうと思って、
大変、
最終に乗るためにで歩いたんです。で結局、うん、もう歩けずに、で民家があって、
うんうん、
でもう山なんか山のなんかところにあるポツンとあるような、ポツンと一軒家じゃないんですけど、うん、そこに行ったらじゃあ乗せてってあげるよってたまたまよくて、
優しい、
そこの、お母様かなんかに掛川まで乗っけてもらってって、それで東京まで乗る新幹線に乗ったら 200% です。
ぎ
ゅうぎゅう、
満員電車ぐらいのサイズってことですよね、うん、
もっとでしょ、 200% だから、
いや恐ろしい。
だからもう通路にも立ってぎゅうぎゅうぐらいで帰ったって、それ7月の中旬ぐらいの話かな、それぐらいだったって。だからそんなところでやってるってことは、多分まあこのねオーバーツーリズムじゃないですけど、
はい
ろ、
は
いろなトイレ事情もそうですし、
いやそうだ、
これはねやっぱり難しいんですよ。いざね、あの町おこし村おこしで呼んでやるってなると、
はい、
しても結局インフラですよね、
うん、
間に合わなくて。
そうですね、
で多少のリムジンバスだってこれぐらいで大丈夫だろうと高くくってても、結局送った先でねどうしようもなんないし、迎えに来る車でその一本道が
渋滞
するということで、そのじゃあアメリカで話をしたら、ロサンゼルスにあるロサンゼルスのドジャースタジアムっていうねところがあるんですけれど、そこでも球場スタジアムがあって、その何倍ですかね、10倍ぐらいの駐車場なんです。そこに要するに車が、まあ、ABCDEF ぐらいまで分かれて止まるわけですよね、
はいはい、
だけど帰るときは試合のもう7回ぐらいから帰らないとスッと帰れない、終わってから帰ろうと思ったらもう大渋滞で、
うん、
っていう具合になるわけですから、アメリカとて、はい、
うんうん、
やっぱり日本は難しいですよ。
それこそだって来年オリンピックの時とか
えらいこと、
もうすごいことに、今でもだってチケット当たってもホテルが取れないっていうところからの、
そうなんです、
ね、
もうホテルがない、
うん、
でホテルを作るか、だけど2020年終わったら、
うん、どうするの
テントみたいに畳めるわけでもない。
いやそうですよ。だって名古屋でさえ2020年の夏めがけてホテルがどんどん建つんですよ、うん、名古屋で、
うんうん、まあ結局そういうことなんですよね、
うん、
まあ、日本の国土はね、そのアメリカだなんか他に比べてやっぱり小さめになってるから、
はい、
例えば1時間半でね、あの名古屋からオリンピック見に行くっていうのも別に普通、海外では普通の考えですから、
はい、
それはあのこの辺のホテルも全然海外の方いっぱいになるんじゃないですか。
いやそうですね、
ただもう駅から近いところですよね。
うん、
蒲郡にはなかなか
わからないじゃないですか。
蒲郡で2000室のホテルを建てられたとしてもなかなか難しいじゃないですか。
どうします、すごい人気でそこから蒲郡もう観光客だらけでもホテル空いてませんみたいな感じになるかもしれない。
その可能性に至って、
はい、
いくらかけたとしても私は勝つ自信があります。
そういうとこ多いですよ。
多いでしょうね。でやっぱりね、東京に住んでる方はそれこそ、ね、他県にお住まいの友人知人、
あそうだ、止めてくれ、
家族が止めてくれ、止めてくれ、止めてくれでしょ
う、うん、
なりますからね。
山本さんもあれじゃないですか。
いや、いないって言いますもん。
あ、
鍵は1個しかない、俺はその時いないから無理。
でももうすでに言われてる
ってことですね。他を当たってくれ、俺はいない、ずっと舞台が入って
る。え、なんか私誰から聞いたんだったっけな、なんかお友達の、うん、あれ話とか、うん、その止めてくれって言われて、
うん、
まあ一応そのできる範囲は、
うん、
多分あの東京都内じゃなくってちょっと離れたところで一軒家で住んでて止めてくれと分かったと、
うん、
で何人何組かもう受け付けて、うん、もう無理なんだよって言ったら、
うん、
じゃあ庭でいいと、庭で
テント
でいいったら、
うん、
それもいっぱいだから無理だって言って、うん、言うぐらいみんな来るみたいですよ。
あじゃあうちも開放できるとしたら、
はい、
ベランダですね。
本当そういう話ですよ。
ベランダは開放できますけど、うちの玄関入ってきて外に出ないといけないん で、
そうです、ね、
避難はしご避難はしごで出入りしていただくことにしかないで、一泊いくら取ろうかな。
いやすごい金額だと思いますよ。
結局私はね、それオリンピックも楽しみですけど、
うん、
オリンピック終わってからのがちょっと楽しみ。
どうなるかっていうね、
やっぱり動きますよ。もう今年と何かが変わります。
あら、何かが、
何か、
何が
いっぱい動くと思います。
山本圭一何か動く、
はい、動くような気がします。環境が変わると思いますね、
うん、どうなるんでしょうか、
はい、
楽しみまあ分かるの1年後ですね。
はい、あの、ね、もう1年後もう本当もうすぐ分かんないです。来月にも何かが変わってるかもしれないし、再来月にも何かが変わってるかもしれない。言ったらね、分かんないです。これはオリンピック来る前に変わってる可能性、オリンピックが終わってからも、もうこれはね本当分かんないです。ただ
なんだろう、
はい、
はい、
ワクワクはしております。動物ワクワクランドです。知ってます？
わかりません。
昔 TBS だったすげえ面白い関口宏さんが、
やばい、
動物ワクワクランド、
またスルーしちゃった。
なんでや、
わかんないもんだって。
動物ワクワクランドで検索してみなさいよ。検索35歳なんですから。
本当にもう
検索35年でしょ。
そうです、
山口検索でしょ。
どういうこと、ワクワク
男になっちゃいました。
動物ワクワクランド、
ええ、ありました。
ウィキペディアに83、ええ、生まれてませんもん、始まった時。
あっそう、
はい、関口さんクイズ番組でで
しょ。
小林亜生さん、
そうそう、
榊原郁恵さん、
うん、
などなど。へえ、 世界各国の動物に関する話題をクイズ形式で紹介していた番組。
そうそうそうそう、
子供に見せたいテレビ番組の調査で常に上位の、
うん、
まあ、常連だったと。
そうよ、見てましたもん、アタスも。
すごいですね。あ、エリマキトカゲとか、
うん、
ウーパールーパーとか、その辺の時代ですね。
そうですね。
あ、なるほど、うん、なるほど、なるほど、うん、はい。さあ、山さん、これ知ってる？ではリスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい、きっと山本さんは知らないんじゃない、山本さん知っておいた方がいいよという今が旬のワードをお待ちしております。女王様が手取り足取り優しく教えてくれますよ。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
というわけで今日の山本さんこれ知ってるはオーバーツーリズムでした。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。改めましてこんばんは、極楽トム山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽トンボの山本さんがドラ猫ガス芸人ならではの切り口で報復絶踏のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。さあ、まあ、はい、あの冒頭からそろそろお盆ですねなんていう話をしてましたけれども、うん、
言っておりましたよ。
やっぱりお盆っていうとご先祖様の霊がまあこの世に帰ってくるということで、テレビとかだと心霊番組とか、
ね、どうなんですか、あの減ったんじゃないですか。
そうなんですかね。
俺は昔よりも減ったと思いますよ。ね、一時昔というか何々は見たとか、義母さんがどうとか
ありましたね。ね、義母さん
いろいろやられてましたけど、はい、なんか、まあ、見てる側の方々がそれは本当なのか的な、そんなことでっていう多分苦情が多かったんじゃないですか、ああいうのって。まことしやかにこの写真がね昔からあって、これを持ってるととか、なんかそういうのが本当なのかとか、
はい、
そんなことでということが多かったのか少なかったのかは分かりませんけれど、
はい、
減ってきてるのは確かです。
あ、
で私もねこの、はいはい、よくね、今こそそうではないですけれど、
はい、
若手の頃とかね、そういう霊感ありますかとか、
うん、
そういう質問の仕事みたいなのはあったんですよ。
あ、いっぱいありそう、
はい、
あるんですか、
あのそういう体験とか、
うん、
怖い体験あるんでしたらそれを紹介していただくために、
うん、
ちょっと紹介文を掲載したいとか言われて、で私も嘘をついたことたくさんありますよ。
どういうことですか。
これは見えません。
あ、見えないんですか。
はい、見えませんし感じませんし、
はい、
だけど言われたら、うん、なんかこんな壁から目がとか、
言われたら壁から目が、
壁から目があったんですねとか、
どういうこと、
ロケに行って襖からずっと見られているけど実際は何もなかったとかっていう嘘をたくさんついたことはありますし、
あら、
ただねこれね、お笑いの人というか芸能の人ってやっぱり霊感があるんですって、うん、
へえ。
それはどういうことかって言ったら、
はい、
空気を読むっていう言葉あるじゃないですか、うん、はい、空気を読めるっていう、
はい、
で空気を読むイコールもうそれはある意味霊感なんではないかという、
へえ。
場の空気を読むっていうのもパッと入った時にあなんか今日違うなみたいな、で今日このネタやろうかなとか、ここでこういうことを言うのはちょっと空気反するなっていうのが分かってるっていうこと自体がもう霊感があるっていう話もあるんですよね。
へえ。
だから ね、場の空気のために、
はい、
あここでは普段こんな歌を歌って喜ばせるところを、うん、今日はやめようとか一発ギャグをやろうと思ったけどここは違うとか、
うんうん、
そういうのも霊感の一つだっつって、だから芸能の人っていうのは知らず知らずに霊感というかがある人たちなんですよって俺聞いたことで、なるほどなと思った。
すごい納得ですね。
そうでしょ、うん、だからそれに長けてる人はやっぱり空気を読むっていうことが得意だから、おのずとちょっとずつこういろいろ自分の道を開けていくけど、
はい、
場の空気を読まないでやーってやってる人ってなんかこういつの間にかあんまり仕事がない側に行ってたりと。でもそれが芸になる人もいますけど、
はい、
それを言われながら最初は場が読めなくていろいろやっていくうちに場を読めないという芸を確立する空気の読み方もできたりするから、
そうですよね
っていうことです。
まさにそうですよね。
っていうことで、あの私は霊感ありますということなんで、霊感があります。
なんかこのスタジオ、
ね、
よくそんな気配を感じる人がいるらしいですよ。
ここ？
ここ。
いや俺はただ空調が効かないんだなとしか。
いやでもなんかそういうメディア系のところってやっぱ楽しいから、うん、なんかそういう霊感強い人とかは、
ええ、
やっぱどっかかんか必ずって言いません？
うん、絶対そうですよ。
私全く分かんないんですけど。
ね、いやそれでいいと思うんですよ。
うん、
そういう方々がねパッと来て、あ面白い話をいつもしてるんだなっつって寄ってくるのは全然結構、うんうん
ね、楽しい。
ええ、ただそこであの残って帰られればいいわけですから。
私あの、ええ、見えなくて感じもしないんだけど、うん、異常にビビリで、
うん、
出張とかでホテルに泊まった時に、
はい、
一人で泊まった時に、うん、ベッドの下から手が出てくるんじゃないかって怖くて、
うん、
ベッドのギリギリのところをいつも歩かないようにしてます。このわかります？
いやわかるけど何してるんですか
だからいつも遠くから飛び乗る一人で、絶対近くを歩かない。
飛び乗ったら痛いって言うでしょ。
わかんないけど。
俺だからね、たまにじゃないけど、うん、なんか変なじゃないけど、
はい、
なんかロケで旅館とかホテルとか行って、はい、ビジネスホテルとか行って、
はい、
なんか夜パッと帰ってきた時にもう別になんてことはないですよ、
うんうん、
別に毎回やってるわけでもなしにガーンと開けて、
うん、
おいいるんだったらお前出てけよって一言言ったりします。
なるほど。
ダメだよっつって、はい帰って帰ってでわざと言います
って言ってから入る、うん、それでもいいですね、
はい、でなんかそれがいいとか。でもそれ毎回やってるわけじゃないから、本当にそれを声を発した時に実はそういうところだったのかもしれないですね。空気を読む達人としては。
いや
だからたまに家とかでもわざとやったりしますもん、自分家でも。毎回じゃないけど、はい帰ったよみたいな。
隣でその声したらそれはそれでちょっとびっくりしちゃうけど、
だから隣の人は、
はい、
あ誰かいるんだなと思うかもしれないけど
確かに確かに
私は一人しかいないと。
ゾッとかしたことないんですか？
ないんですよ。
あ
全く。
海とか怖くないですか？
海、うん、海は毎回怖いですよ、うん、やっぱりサーフィンやるにしてもやっぱりなんかね川遊びするにしてもやっぱり自分は一番簡単な遊びをするときは緊張して遊ばないといけないと思って
る。私海
侮ってはいけないです。
あそういう意味でね、
はい、
確かに
準備運動、
はいはい、
海なんて本当一番
危ない、
侮ってはいけません、ね、今日は穏やかですけどわずか何時間か後にすげえ波が来てることなんてたくさんありますから。
ありますね。
はい、リーシュー切って怖い目に遭ったこともありますし。
いや気をつけないと。
気をつけないと。
お盆いっぱい海に行く。
これはね本当に今気をつけた方がいいです。やっぱりね毎日入ってる人でもそういう目に遭う人はたくさんいますし、だから本当気をつけてください。準備運動、準備運動をして入るからって言って侮ってはいけません。
はい、
さらに慎重に、
はい、
なるべく一歩踏み込まず
はい
本当そうです。
いや本当そうです。
海は特にもうカレントといって出汁がありますからね。
出汁、
はい、 要するに浜辺だとしてもこう出しって言って波と波があってこう浜と浜でちょうどこう離岸するっていうんですかね、
うんうんうんうん、
沖に出す、
はいはい、
波にちょうど揉まれてったらあれは逆らわずに沖に出てってください。
やだ怖い。
だからダメです。逆らってあ足がって言うから溺れちゃう。あれはもう思い切って遠くに沖に向かって泳いでください。で沖に向かって落ち着けばもう足が少々届かないところだったらもう全然波もかぶりませんし、
ちょっと
でダメだったら手振ればいいんです。
あ、は
い、もう逆らっていこうとするから体力を使う。
あ、自然にしたら浮くって言います
よ
ね。
自然です。もうもう言ったら、イメージ的に考えたら怖いなと思ったらもう一番怖いのは、
うん、
もう波打ち際足が届く範囲の、はい、要するに陸に近い岩場のところとかそういうところが一番怖いだけですから、
はい、
もう言ったら海のど真ん中沖にいるんだったらかぶったりしませんからね、
うん、
水をね、
はいはい、
だからもうとにかく遠くへ出ちゃえばいいです。で体力がないじゃんって言いますけど落ち着いて落ち着けばもう必ずもう浮きますから。わ
うん、そっから落ち着いてから、うん、
足がつろうが私両足つって手だけで帰ったことあります
すごいですね。
だから本当そういう時も手だけ、その代わりも落ち着もう周りもいましたけど、
うん、
釣ってるっていうことも言っちゃダメです。つたつたつた助けてって言ったらダメです。もうでもしたらもうゆっくりゆっくりもう釣っててもこう落ち着いてゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりもう落ち着け落ち着けって言ったら落ち着きます。
バシャバシャするのが一番危ない、
は
い、
これ本当そうですね。もうね落ち着くことです。でどうしたら落ち着けるかって言ったらもう遠いことを考えたらいいんです。遠いこと、あの雲の上には何がいるんだろうなとか、
そんな絶対落ち着けない。
いやもう本当そうです。
バシャバシャしちゃう。
もうずっと未来のことを考えたりするんです。落ち着くためにもう来年何やってんのかなとかっていうイメージです。俺はいつも
すごいですね。
そのもう両足つって泳いで帰ってくる時なんかもうなかなか考えれないですけど、もう岸があるけど結構あるけどもう落ち着かないと、
うん、
でも落ち着くしかない。
でも
体力を使わない。
山本さん、はい、よく浮きそうですもんね。
いや浮くのはみんな一緒です
あでもサーフィンしてるとウエット着てるじゃないですか。しかもね、
はい、まあその時はウエットじゃない時だったんですけどね、
はい、
まあ、ウエット着てたらもう絶対大丈夫です
ね。大体浮きますもんね。
であとはまあねサーフィンして飲まれて、まあ、海岸ビーチでやってる時はもう飲まれてもうひどい時はとにかく右か左か上か下か分かんない時ももう飲まれてる時にゆっくり目を開けて泳いでたら必ず光がパーンと差す方がありますから、明日そっちに向かって一漕ぎ二漕ぎしたら地上に出れますから。
ああ、なんかちょっと今美しい光景が見えましたね、
はい、
わっつって。
そうなんです。あれ焦ると水を飲む、水を飲むと比較的早く酸素がもう脳みそからいかなくなるんで、
うん、
もうとにかく息を止めたままぐるぐるぐるぐるぐるって回ってパッと見た時にあそこだなと思ったところに一漕ぎ二漕ぎしてパッと、その代わりパッと上を見た時に今度次の第2波波が来ますから、その波来た時にゆっくりスッとこう息を飲んでスッとこう自分から入るんですね。
あ、
それの連続で今度はボードがどこにあるかを探せますから、はい、でボードで捕まって、あとはビート板方式で波が来たらその波の白波に乗ってザーッと帰るっていう。
へえ、
はい、これ私海上安全指導員という資格も取ってるんで。
あら、そうなんですね、
はい、大丈夫。そういうもうとにかく落ち着かないとダメなんです。
これはね覚えとかないと、はい、
本当に落ち着かない。
山本さん言ってたなと。
はい、落ち着くことです。
そして遠くのことを考える。
遠くのことを考える
、はい、ぜひぜひ、
はい、
やっていただきたい。
漂流した方もそうですもんね。別に明日どうとかもうどうしようどうしようじゃなしに、もうまあ5年先には多分どこどこで何々してるなとか、それぐらいの気持ちで漂流しないと。
いやすごいな、その精神力がまず、
まあ、精神力ですよ。まあね、精神力を鍛えるっていうことではないですけれど、
はい、
それぐらい、まあ、あんまり もう早く帰らないととか考えない。あ、はい、はいはい、
ぜひ
どう考えない。
水場に遊びに行くときは、まあ、川、海、
川も
全部ですが、
川も気をつけてください。
はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしていますよ。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントします。
こんにちは。
トマトマム、お風呂一緒に入ってんの？
ポンチ
ニャ
ー、山ちゃん
ポンポン。
ペットショップワンランクルーの山本圭一と
今夜も色は高い日。
さて山本さん、
はい、
メッセージご紹介していきましょうかね。
お願いします。
愛知県東海市です。紫の鏡さんから、うん、こんばんは。深夜にカップラーメンを食べながら聞いています、
うん、
カジサックの YouTube 見ましたよと。
あら、
山本さんが出演されたもの、うん、加藤さんが出演されたもの、うん、両方しっかり見せていただきました、
うん、
山本さんが言っていたタンクがでかいの意味が分かりましたと。これね、以前番組で、加藤さんの好きなところで挙げていただきました、
はい、
残念ながら加藤さんは山本さんがプレゼントしたスニーカーはすぐに捨てたそうです。
あいつな、本当私も 見させていただきましたけど、その年にもうなかったってことは平成元年に買ってやったやつなんですけど、
はい、
もう平成元年にも捨ててるんです、あいつ。年末には
なんで足に合わなかったんですか？
いや、合わなくないです、絶対に。
なになにや、デザインが気に入らなかった。
デザインもいいや、バドワイザーって全部彫ってありましたから、
うん、
バドワイザー、自由が丘にあるバトショップまで行って買ったんですから。
はあ、何でプレ、え、誕生日プレゼントとかですか？
タンプレです。
開けたけど、
山口さんもじゃあカジサック見てから。
わかりました、
見てください。
はい。山本さん、加藤さんのお二人が素に近い感じで爆笑されていたのが嬉しかったです、
うん、
これからもカジサック応援しますということで。
いや、カジサックを応援するわ。また私たちはたまにしか出ないって、まあ、出るかどうかも分かんないですからね。はい、まあ楽しかったですよ、カジサックが大好きで。まあね、俺が喋ってそれを加藤が出て今度答え合わせをしていくっていう回もありますし、
はい、
はい、
なんかカジサック、うん、梶原さんはすごいストイックに YouTube、
うん、
なんか作り込んでいらっしゃるみたいなね。い
や、作り込んでないですよ、あいつ。なんか、まあ、それも言ってましたけど、台本が全てあって、はい、台本通りに喋ってるみたいなことを、梶原が言ってましたけど、うん、そんな私がやってる回に限ってもそうですし、他もそうなんかもしれないですけど、うんうん、台本なんて一切ないです。何の、私に関してはまあ言ったら、あの一番最初の時に山本さん、この10年間の話とかしてもらっていいですかと、はい、ああいいよいいよって言って、
はい、
2回どころか3回俺10年間の話1回もしてないですからね。
あら、
はい、
結局
1回もしてないです、1回も。それでオンエアになってますから。マジっすかっつってんで、はい、その話が面白かったとか、まあ、それで編集したって
。うーん、なんか何回もリハーサルをとか、なかなか
1回もです。あの
長時間拘束とか、
用意どんで1時間喋りっぱなしで、うん、もう次の現場みんな行ったりしてます。
それはやっぱあのお話上手な方だから
ですかね。いや、みんなそうですよ、芸人さんですから。
まあそっか、
ロケもそうですし、
はい、
だから堤下なんかも急に電話がかかってきて、
うんうん、
んで行かれ、あのカジサックが行くみたい、
へ
ーみたいな、そんなことだから。もう台本も何もないですよ。
あ、そうなんですね、
元々がね。だからやっぱりね、どこでどういう風に曲がってそういう情報を載せるのか、これがまあちょっとよく分かんないですもん、今や。
まあそういうこと多いですよね、
今や。もう分かんないです、本当に。何を信じていいか、じゃあ見たものだけを信じるのか、本当ね、週刊誌もそうですし、何かで書いてある字面もう切り取られて、本当にそれは言ったけど、その前後聞かないことで、ここのことだけがもう際立って、それだけが行くっていう世の中になっちゃって、
めっちゃ多いですね、そういうの、はい、本当に。
前後左右全部載せて初めてそこを紹介しろっていうことです。まあね、よく ね、政治家の方もね、それでお困りになってる方もいますけど、まあ、
そうですよ、
そこを言うんじゃないとかって一言でね、一等される場合もありますけれど、でも前後があって流れがあって、その一言ポンと言ってドカーンって受けたけど、その流れをなくそこだけ言ったら、もうお前なんてこと言ったんだってことになるわけじゃないですか。それが
本当
多すぎる。だから
つまらんことが多いですね。
ペンの暴力
はい、それはもうすごく思います。
ペン、
わかった、
まあ、ペンじゃないんですけど、もう今やペンの人がいないん
です。活字の暴力なんですかね。タイピングの暴力、
タイピングの暴力って言うんですか。もう
分かんないですけど、
ペンでやってる人はもういないですから、
うん、そうですね、カタカタ打ってますから、はい、みんな言語
カタカタの暴力なんですか、じゃあ
分かんないけど
が多すぎる。
まあね、はい、あと目で見て自分で、
あとはもう生放送です、やっぱりもう生で聞かないと。編集というものに関して、うんうん、やっぱりここからここまでカットして、うん、これだけしか発表しなかったらっていうのもその通りですから、うんうん、生放送でやりゃいいんですよ全部。大事なやつは
すごい思います。
だからアベマテレビね、うん、アベマさんは記者会見とかでももう全部
ね、
全部やるじゃないですか。私はあれすごいと思います、
はい、はい、私もすごくいいと思う、うん、見てて、
ええ、
よくわかる。自分でどう感じるかですよね、
うん、自分でどう感じるか、言ったものが言ったまま、うん、要するに噛んだ箇所は噛んだまま、
うんうんうん、
間違えた箇所は間違えたままでずっと流しますから、
はい、
それをねテレビ局ね、いろんなところがここを使って忖度して、これは使う、これはやめる、この事務所のことを言ってるんだったらここはダメ、多すぎますよ。
まあそうですね、
本当に本当に、
はい、まあ紫の鏡さん、これからも応援してくださいねという感じです。
本当に、
はい、じゃあもう一ついいですか、簡単に。
本当の話です。
東京都からいただいたんで、
舞台は
地図塗ってください。
嘘はないです。
ああそれは確かにそう、
間違えた時は間違えたまま、
そう、間違えた末にどうなるかがまた楽しみ。
何を塗るんですか。
東京都、
はい、
はい、ブーメランチャンネルさんからです。山本さん、今年は極楽とんぼ結成30年の節目の年ですね、おめでとうございますと。
あざす。
そこで山本さんに質問です。現在も極楽とんぼとして相方の加藤さんとルミネ座吉本の舞台に立ち、定期的にコントを披露している山本さんですが、うん、極楽とんぼはいつもどのようにネタ作りをしているのでしょうかと、うん、昔からファンでよくライブを見に行っているのですが、お二人がどのようにネタを作っているのか極楽とんぼファンとしても興味がありますと、ぜひ教えてくださいと。
あ、そうですか、
うん、
加藤と作家がまず叩いて、うん、いろいろ考えた上にで、こんなんだろうっつって私を交えてそこから入っていく。だからあんまり早すぎるとまだ山本来なくていいわって言われます
それもうチームでそういう風になってるんですね、流れがね、
まだ山本いいわっつってんで、そろそろかなっつって、で山本呼ぼうみたいなんで呼んで、あとはここあーなるほど、どれ見えるっつって、あこれ見えるなっつって、これから行くみたいな。
へ
え。やっていくうちに、あーじゃあで、まあ、ちょっと見えないなって言ったら、なんか加藤がじゃあこんな感じだったらって、ああそれだったら見えるわって言って、じゃあこういう感じでやっていくみたいなので徐々に決めていくみたいな。
なんか超スムーズですね、うん、
超スムーズですよ、
うん、お互いの役割がなんかよく分かってるというか、
まあ、作家さんが いたりとかね、うんうん、そういうことですから。
そうですよね、うん、
ね、
ということでブーメランチャンネルさんよろしいでしょうか、
ええ、
まあ、ライブもよく行かれてるということなので、
うん、
ぜひぜひまた、
はい、
足を運んでくださいということで、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
あざす。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、
ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も
井戸端会議。
さあお別れの時間が来ましたね。
今日の放送はいかがでしたか。
いや、よく喋った、また1回だと思いますよ。
ね、なんか三本撮りの最後ですけど、はい、寝ませんでしたね。
いや寝ないでしょこんな日中に。
割と起きてましたね
今日。日中2時間3時間あとは本当24時間でもやりますから、だからやりますよ私やっと FM さんが
やりましょうね。
もしね24時間やりますっていうのは、はいはい、チャリティーラジオでもやるっていうなら私やってもいいですよ全然。
やりましょう。
やります。
もちろんです。
谷くんどうする。谷くん、
タニア今席外しておりますが、ああ多分帰って寝ると思います。タニアンは
帰って寝る
多分、はい、
こんな時間に、
うん、いやいや今じゃなくてそう24時間やるってなったら、
あ
帰って寝ると思います。
まあ、24時間はでもいろいろいろんな人を入れないといけなくなるんでね。
そうですね、
うん、まあだから最初は、6時間ぐらいにしますか。
あそうですね
6時間ぐらいが妥当じゃないですか。
やりたいですね。
12時から朝の6時ぐらいまで。
眠いな。
それぐらいがいいんじゃないですか。
でも楽しそうですよね深夜の長時間生放送で毎週名古屋に来ればいいのに。
いやそれがねあのアットエムさんでアットエムさんで何時かな、まあ、12時から5時ぐらいの5時間、4時半、
うん、
毎週4時間半とかでも全然いいですよ。
で、ね、ホテルホテルなしの終発終電くらいで来て、ええ、始発で帰るみたいな。
まあ朝そしたらまあそうですね朝4時半から、うん、まあ4時半までだとしたら6時ぐらいから麻雀でやりますからね。
また元気だな。さあではここで今週のノベルティグッズ当選者の発表です。
でも本当毎週だったらやりますそれ。
全然やります。
私もやりますよそれ
絶対嘘だ
毎週4時間半ですよ
はい楽しみですね。実現しましょういつか。
いやできますよだってやってる人いっぱいいますもん。
はい私はだってもともと普通に生放送何時間もやってますから、
ええ、
何にも。
じゃあそうしましょうよ。じゃあ
ねまた相談しましょう。はい発表してください。
はい、東海市のラジオネーム紫の鏡さんです。
おめでとうございます。番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーを届くの待っててください。
はい、
そしてこの番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。うん、山本さんへの無茶ぶり疑問質問何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。じゃあ山本さん、はい、おしまいに一言。
加藤はタンクがでかい。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。